て今日の私のお相手です。
京都府建築士会の上原です。よろしくお願いします。
お願いします。上原さんのこの3月というのは年度末で、
そうなんです、ちょっと気ぜわしいんですけどね。気ぜわしい、
まだゆっくりなんか春を楽しむというところまで至ってませんか？
そうですね。けど昨日その下鴨の疎水の桜がちょっと咲いてるのを見かけて、はい、もうすごく嬉しくなりましたね。
ねえ、もう柳の芽もね、色が変わってきて膨らんでるし、でまだ咲いてない桜のつぼみなんかでも、もう今か今かという感じで、もうちょっと暖かい日が続いたら一気に咲くぞみたいな、ね、スタンバイ状態が、
そうですね、
はい、つぼみから見かけられるんですが、まあ、確かに年度末忙しい方多いと思いますけれど、はい、せめてこのねお彼岸の3連休ぐらいはちょっと、ご先祖様に手を合わせるとともに、ね、少しゆったりした気分をね取り戻せたらいいのかななんていうふうに思っております。今月のテーマはスポーツ健康ということで、今日もですねそのゆかりの、ゲストの方お越しいただいておりますので、後ほどたっぷりお話伺ってまいります。最初のコーナーはただいま参上、今日のゲストはスポーツ健康に、関してということでお越しいただきました。去る3月8日に、第16回を数えました京都シティハーフマラソンがその歴史の幕を閉じたという、まあ、私たちにとったらちょっと寂しいなという感は否めないんですけれども、その京都シティハーフマラソン実行委員会でずっとご活躍をされておりました京都ランニング連合会会長の福田勝三さんにお越しいただきました。福田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今京都シティハーフマラソン第16回にしてその歴史に幕を閉じたというふうにちょっと寂しいな言ってご紹介したんですが、ね、3月8日だったんですか？
そうですね。
うわ、
非常に、まあ、残念ですが、一応今回で打ち切りということで、で今度2年先にはフルマラソンとして再開という約束を私らはまあ受け取っております。
あ、まあ、新たに生まれ変わるためのちょっと準備期間を作ろうやないかということなんですね。
まあ、京都がやんやからね、中途半端な大会にしたらあかんと、シティハーフを続け持って急にフルに移行するには問題点も出てくるから、やっぱりここはちょっと抑えて、景気も悪いし、ちょっと1年置いてまたエネルギーをたっこえて
充電をしっかりして
しっかりしたフルマラソンをやりたいと。
なるほどね。そうですね、まあ、その充電期間の間にいろんな準備をね、きっちりとやっといて、でフルマラソンの時にはまた盛り上がりをバッと見せようというのがね、京都の心意気なのかもしれませんね。
やっぱり東京マラソンに負けたらあきませんよね。
そうです。
東京マラソンにおそらく対抗できるのは京都がフルマラソンを作った時だと僕は思ってます。
はあ、そういう熱い思いを持ってくださっている福田さんなんですが、ちょっとその京都シティハーフマラソン自体もね、私たちにとったら本当親しみのある大会だったので振り返っておきたいなと思うんですが、福田さん、そもそもこの京都シティハーフマラソンというのは京都のその記念の行事として1回目はされたというふうに伺いましたが。
そうです。これは、奈良から京都へ都が移って1200年の節目、1994年、これが第1回の京都シティハーフマラソンなんですわ。その時は第1回という名前がなくて、一つの1200年、県都1200年祭りの一つのイベントとして、ハーフマラソンがあったわけなんですわ。で、まあ、人数も1200人ちなんで1万2000人規模というね、大会になったんですわ。で、まあ、この1万2000人近い人間が烏丸通り、御池通りを怒涛のごとく、どんどんと走っていくのも壮観でしたね。
もうぎっしりいっぱいだったでしょうね。
あれを見てね、こんな楽しい人数の集まる大会を1回でやめたらもったいないし、もうこれを続けていくようにみんなで努力、地位ができへんやったら我々も後ろから後ろ立ちして続けてほしいなという熱い願いで、 京都ランニング連合会いうのが発足したわけなんです。あ、
なるほど、ということはその1回目のシティハーフマラソンは京都県都1200年記念のイベントとして行われたんだけれども、うん、2回目からはもうこれは、継続してずっと京都シティハーフマラソンとして大会をずっと続けていこうというそういう考え方のもとに開催されたと。
いや、僕はそのように理解してるんですけどね、うんうんうん、ただ京都市の話は2回3回目ぐらいまではなんや2回3回いう名目はなかったけど4回目ぐらいからちゃんと第4回という数字が出てきたと思ってるんです
わ。なるほど。せやから最初はまあ自信がなかったよね、うんうん、市の方もね、うん、いやこれ続けられんのかな、うん、ほんまにって、まあ、1回目ね1万2000人も集まってすっごい盛り上がったし、うん、まあそういうふうにね、言ってくれはる人がやるんやったらやろうかって、うん、せやけどいつまで続けられるかちょっと自信もないし、うん、まあ、とりあえずやってみようかなみたいな感じだったのがもう4回目で自信になって、うん、あ、これはこんだけの人が応援しはって参加したいっていう人が毎回いるんやからこれはやっぱり続けなあかんなというような感じで変わっていったのかもしれませんね。で、今お話しくださったその京都ランニング連合会というのが第2回の時にできたというのは、これはお話の通りそのやっぱり京都シティハーフマラソンをみんなで応援しようみたいなことでできたわけですか。
そうです。京都ランニング連合会は、京都シティハーフを支援応援するという名目のもとに作ったわけなんですが、うんうん、で、まあ、京都にはいろんなランニングクラブとか同好会とか会社のクラブとかいろんなのが存在する中で、はい、現在は13団体が所属しております。で、当初第一回できた時は16団体ぐらいあったと思うんですけどね。で、まあ、僕は2004年からやしね、2004年から一応会長職を前回の会長谷門さんから引き継いで私が第2回目の会長として運営させていただいてます。
ああ、そうですか。だから、まあ、福田さんはハーフ、シティマラソンはシティハーフマラソンにはもう1回目からもちろんずっと参加をされているからその歴史をね見てきておられるわけなんですが、はいはい、京都にはでもそれぐらいの団体の方でたくさん走りたいという人がやるということなんですよね。
そうですね、うん、またフルにしたら何人かまた今までハーフしか走れなかった人もまた京都でフルがあったらそれに向けて練習してフルも走りたいという人も増えてくると思います。
いいですね。で、京都ランニング連合会の皆さんは随分その運営に大会当日の運営なんかでもね、ボランティアとして参加をされ続けたというふうに聞いてるんですが、具体的には私らなんかねテレビで見ててうわ烏丸通り走、あ、この景色知ってるわとか、あ、もうここまで来はった早いなとかって、そういう、ね、感覚でしか見られてないんですけれども、その運営ねされてる当日参加なさってるボランティアの方っていうのはどういうところでこう手伝いというか参画をされてたんでしょうか。はい、
ランニング連合会が今シティハーフの中で関わっている、部門は、はい、まず前日のランニング健康教室、
うんうん、
健康ランニング教室、はい、まあどっちでもいいけどねそれの運営を一般全般的に任されております。
ほ
んで前日土曜日の日に10時から12時ごろの2時間の間にゲストランナーと一緒に、これからランニングを始めたい方とかシティハーフを明日走るために前日から来て京都へ来られるという方とかに一応ゲストランナーを中心にして、故障の少ない走り方とか、いろんな話し持って3キロほどの距離やから丸太町、今は現在丸太町1箇所ですが、丸太町橋から、出町の橋まで折り返して3キロぐらいのジョギングをします、うん、みんなで、
うんうんうん、
そういうのをやったりしております。それと当日は、まずペースランナーというのは一応、 大会によっていろいろなんですが、京都シティハーフマラソンの場合は、関門ギリギリのペースランナーということは、今年は2時間15分が関門やったから、うん、2時間14分私、今回ペースランナーやりましたが、うん、2時間14分50秒で走ってきました。
はあ、だからこれぐらいの速さで走ってたら、もうギリギリ
みんな私についてきなさいと、そういうペースランナーです。で他の大会によったら、うん、3時間のペースランナーとか、あのフルマラソンの場合、4時間のペースランナーとか、4時間半のペースランナーとかおるわけですわ。ほんで、そこのグループに着いたら、ゴールがこのぐらいでゴールできると。で、京都シティハーフの場合は、関門ギリギリ、ともかく、京都で、完走できたと。
走りき
った。そういう人のためのペースランナーなんですわ。で、それが、毎回、10名。10名出ております。この一応、この会クラブのチームで1人ずつ出してこう回ってます。それと自主整理員、これは沿道に立って選手のコースを上げる、人垣車の
大変ですもんね、大勢の方応援来られるしね、
ああいう自主整理員、それから島方式と言いまして、はい、銀閣寺とか、白河の今出川とかね、ああいうところのに皆立って、横断歩道があります、
はい、
あのとこが走り張ったら渡れへん。ほんでそのために途中に島を作るわけですわ、ほんでここで一旦入れて、渡りきれへんけど真ん中まで連れて行って、ここでまた止めといて、走り終わったら今度ランナーをこっちが走ってたのをこっちが走らして、歩く人をこっちが行くと、そういう島方式の要因もやっております。
あ、それもまた難しいですね、タイミング見計らって ね、 ね、
まあ、立教の先生方と、一応ランニング連合会の門が中心になって、島方式の要因として、でこれもなかなか重要な場所やからね、
そうですよね、
そんなんが、まあ、主なお仕事です。
だからそういう方たちがずっとね、関わり続けてこられたから、まあ、16回続いたんやろうなというふうに思いますけれども ね、 ね、
まあ、微力ながら一緒にやりました。
やっぱりそういうふうにして参画をこうしていくというのは、もう皆さんの方からまあ応援しますからということで、こう申し出ていろいろ協議しながら、じゃあここを頼まなあかんなとか、ここを私たちでもやりますからみたいな話し合いをされながらということなんでしょうね。
そうですね、まあ、京都市がどっちかやったら主導的にやってもらいますけどね、意見があったら言うてきてくださいという感じですけどね。
そのファイナルの今年はどれくらいの人数の方がご参加になったんでしょうか。
一応7800人が、最終エントリーやったと思います。当日欠席者があって、スタート地点に立ったのが7500何人、60人ですか、ぐらいの人数だと記録しております。
私の友人も実はね、前にハガキを出したんだけれど抽選に当選しひんかったって言ってたんですよ。実は上原さんもなんかそういう経験あるんですってね。
1回目だけは通ったんですけど、何回かあと申し込んでダメやった、
ということはそれぐらい大勢の方が参加したいと思って出してはったってことですよね。
あの時はね、第2回第3回第4回ぐらいまではね、人数制限が決まってたから、一人で何通でも出してたんですわ。嫁さんの名前とか、ね、近所のおっさんの名前とかね。そんな名前つけてね。で、何人でも出してたよってね、一人で3通、4通ぐらい出してたよ、よく聞いてたよってね。余計増えていくんですわ。ほんで余計こう当たらへんね。当たるときはもう、
いやいや。
3枚当たってどうしよういうの聞いたことありますけどね。
でもあとの方はもう本人だけですよ、そうですね、ということで、
あの初めからああいうふうにもう申し込みにしといたらね、あ、もうそんなに決まってたんやけどね、
う
ん、
そうですね、まあ普通の試合にエントリーするようなもんでね、そういうような形やったらということ、
そうですよ、
でそれで、まあ、そういう形になさっても最後その7000以上の方がね、そうです
、で今回はね、うん、15分増えたんですよ、制限時間が、うん、今まで去年までは2時間が、ね、15分伸びたからギリギリの人が、あ、これやったら私も感想できるな、言うてね、増えてね、
あ、そうなんですね、
うん、7000人が、もうこれ7500人、400何人がね、締め切り前にいっぱいになったんですよ。あ、そうです。ほんで、申し込んでいっぱいになったいう人よう聞いてるしね。うん、
ほんで、大体年齢的にはどれぐらいの方からどれぐらいの方まで、そうは。
若い方は一応、はい、大学生から一番今年高齢者が84歳、
はい、84歳ですか、
84歳のおっちゃん頑張って走りましたよ、うん、
もう完走なさいましたか、
完走しましたね、
すごい、
すごいですね、もう喜んでいます、
う
ん、
そうですよね、
我があのランニング連合会の一人の、うん、一つの会員ですしね、
すごいですよね、すご
いですね、
84歳でその歩くだけじゃなくて走るんですよ、
ね、それも関門があるんですよ、
すごいですよね、いや私らはもう負けますよね、うん、
絶対負けます
よ、負けますやろ、
そういう方たちはやっぱ表彰みたいなのがあるわけですか、
いや80代はね、これ70代と一緒の表彰なんですよ、ああで80代は男女を通じて一人だけなんですやけどね、あったらもう金メダルですよ、
いやもう私らから、うん、あの最高齢賞いうことで賞を ね差し上げ
なあ、うん、げてください、ね、で去年はねこの方ね、はい、あの2時間でしたし、すごい最終関門で引っかからったんですよ、
ああそう
ね、今年は15分伸びたし、
そうか
そうか、あのね、人づてで聞いたところ2時間6分か7分ぐらいで完走されてます。早いですよ、
ね、素晴らしい素晴らしい、ね、なんか最近はあの若い女性の方もたくさん、ね、参加をされだしてたということを聞きましたので、ね、ますますその2年後のフルマラソンが楽しみになってきますね、
うそうだね、
はい、あのずっと、その京都ランニング連合会さんとしては福田さんとしては、まあ、続けたはったような健康ジョグ教室とかそういうのはもうあの2年の間でもやってくれはるというような思いはどうですか。
いやーそらーこれシティハウがあるし健康ジョグ教室前日やっても
いやーきっと来はりますよやる言うたら
私も教えてほしい、
近所の子供ばっかりになります、
いやいやその2年後のほらフルマラソン目指して ね、
あそうそう
ね、
だね、
うん、そのフルマラソンが走れる走り方ってやっぱりあるわけじゃないですか、
うんね、教えてもらわん
と分からへんこと、まあうんうん、そうやね、まあちょっと考えてみ
いやいやもう私たちとしては ねぜひこれあの2年後再開の時目指して福田さんたちがそういう活動を続けながらこうだんだんねあの盛り上がりをこう高めていくというそういう風な役割になってくださるんじゃないかなと思いまして期待をさせていただきつつ、はい、これからもぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございました。では福田さんにはもう少し残っておいていただいてまた後半の話にも加わっていただきたいと思います。一曲お聴きいただきましょう。ザ・イエローモンキーでバラ色の日々。変わってバッタリ将棋のコーナーです。今日は上原さんです。
はい、マラソンコースの魅力ということでちょっとお話をさせていただこうと思ったんですけども、
はい、
あのまあ、気づかれると思うんですけど京都ってあの駅伝が大好きな土地柄で、うん、もうなんか年末の、男女の高校駅伝から始まって新年の全国女子駅伝とかで車椅子駅伝も合わせてあります、
うん、
で、駅伝ではないんですけども視覚障害者の京都マラソン大会とかも開催されてましたしで、まあ、京都シティハーフマラソンですね、すごく冬にも固まって駅伝とか長距離の レースがあるのと、あと地元京都のその小学生を対象としたのが、大文字駅伝っていうのが、ね、ずっと開催されてるんですけども、うんうん、でこのなんでこの都大路を舞台に繰り広げられるようなこういう、ね、レースが多いんかなとちょっと調べてみたんですけども、実は駅伝の発祥の地が京都やということなんですね。
うん、駅伝言ったら今や世界の言葉ですよ ね、うん、そうですね、駅伝ってみんな言われますからね、
うん、そうなんですね、うん、けど最初に行われたのが大正6年で、まあ、首都が京都から東京に行ってしまって、50年目のことということらしいんです、うん、で最初の駅伝っていうのが、京都の三条大橋から東京の上野までもうすごい規模の大きい、
すごいな、えらい長いですね、
で514キロを23の区間に分けて関東勢と関西勢が争ったということが発祥で、うん、今でもその、三条大橋のたもとには駅伝の歴史ここに始まるっていうね、あるらしいですね、うん、で私ももう実際駅伝見るのが大好きで、まあ、新年の女子駅伝とかも必ず見るんですけども、まあ、ふるさとのためにみんながね、いろんな年代のいろんな所属の人がこう一生懸命走るっていうのもすごい好きですし、でもともと京都も強いので、
うん、
毎年楽しんで見てるんですけども、京都のそのコース自体っていつももう綺麗なとこが映りますしね、多分そういうとこ走りたいなっていう思いも京都のコースならではみたいな部分もあるんちゃうかなと思ってるんです、うんうん、で女子駅伝の場合でしたら、まあ、あの西京極を走って、うん、でずっと、東に向かってで、五条通りから西大路通りに曲がってで北大路通りとか堀川通りとかでそれぞれ の、 その、通りの特徴がものすごくありますよね。で指名通りとかももう、まあ、昔から結構好きで真ん中に緑があったりとかで烏丸通り丸太町通り御所の横ずっと走っていかれてで多分そのあたりに中学生の、ね、ランナーが走ってたりとかするんですけど、で今出川通りから白川通りとか、で宝ヶ池のあたりもすごく景色もいいですし、
うん、
そういうことがすごく見ててもレース自体も楽しいですし、コースを楽しめるっていうのも、
うん、
ね、醍醐味じゃないかなと思ってるんです、
うん、
でシティハーフマラソンのコースもすごく本当に、ね、いかにも走りたいなって思わせるようなコースでしたよね。平安神宮からこう一斉にこうスタートしはって鳥居の下をくぐるような写真がよく写ってますけども、もうあれは圧巻やし、やっぱ走った人があそこでもまず ものすごく興奮する感動する言って
やっぱり平安遣都1200年記念やしあそこっていうようなことだったんですかね。
う
ん、
そう、ね、第1回第2回はね、うん、宝ヶ池の国際会議場がスタートゴールなんですよ。
そうですか、うん、
向こうからずっと降りてきて、うん、で逆回りですね、
あ、
逆回りで向こうがゴールだったんですよ。やっぱりきついからね、結局
最初が坂ですもん ね、うん、ね、
最後がね、うん、登っとるって、ね、
しんどそう、いかにもしんどそうですね、うん、
ほんで、まあ、それと都メッセが完成して あそこが使えるからのと両方でね、
ああそうですね、
うん、確かにシティハーフマラソンコースも本当素晴らしかったですね。
鴨川沿いをこうずっと鴨街道上がっていくとかね、学生の頃に要は走ったんですけど、
うんうん、
ものすごく気持ちいいですよ ね、 本当に、
うん、
で、まあ、京都でそういうチーム自体も強いんですけども、そうやってやっぱ走りたいなって思うコースがあるっていうのも、うん、京都の魅力かなと思って。
確かにそうですよ ね、これまたなんていうんですかね、ただビル群の中を走るだけっていうんじゃなくって、
そうですよ ね、
川があり、それから木々が、ね、
山も見えて、
山が見えて木々があり、でその3月のシティハーフマラソンの季節やったらもう3月初めやし、うん、ちょっと木がね、桜が色づき始めたかなとか、そういうのもありので、
そうですね、
ねえ、
それとね、もう一つ京都シティハーフマラソン走りたい他府県の人に聞いてみるとね、
はい、
今まで高校駅伝とか女子駅伝とか、あれはもう普通の選手と違って エリートの選手しか走れない大会ですよ。ほんで、まあ、それに高校駅伝の高校の選手なんか向けて練習してたけど、結局、都大路は走れんかって卒業して、ほんで、自分が年いってきて、金さえ払ったら走れんやって言うて、京都へね。
目指してた人も多かった。
そうそうそう。そういう人も結構業者にありますよ。
あ、憧れの都大路っていう思いを持ってくれはった人もいると。そこを自分が再び走れる機会ができたんやと、
青春時代にできなかったことが50になってからカナダドームで走ってる人もいるんですよ、話聞いてたら ね、いいですね。
いや、そういう、ね、思いを持っていただいての、うん、京都でのマラソン、これはもうなんかやっぱり聞くたんびに2年後楽しみやなと思いますね、うん、まあ、あのそういう夢を持ちながら、はい、あのぜひ福田さんのご活躍これから期待したいと思います、そろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。